はい、趣味で OSS をやっているものだ。引き続きりょぴぴさんをゲストにお話をしていこうと思います。そうですね、前半の終わりでもう AI が全部書いてくれるから OSS 大丈夫なのかみたいな話とか、まあちょっとインターバルの間ももうなんか数万行のプルリクエストだったりとか、その上で AI が勝手にやり取りして修正をしてるみたいなのを見て、なんかこれからどうなっていくのかねみたいな、そういう話をまあしてたんですけれども、なんかこうそういう話をしていく感じでいいですかね。
はい、お願いします。そう、ぜひその結構 GHQ っていうなんかまあ利用者が多い OSS をメンテナーされてる総宮さんとならではの議論がしたくて、まあ今日ここにいるっていうのもすごいあるので、なんかまあ他のポッドキャストとかだとあんまりこのなんか OSS の開発者同士での対談みたいなことってあんまできないと思うんで、すごいそれを今日楽しみにしてました。
はい、ありがとうございます。なんかそうですね、なんか逆にどうなんだろうな、りょぴぴさんみたいな人でもそこどうすんだろうって思うんだなっていうのはちょっと意外だったというか、そうでもないのかな。なんか、割とそういう新しい、こう、なんていうか、プログラムの書き方とかソフトウェアの作り方みたいなのに、こう、適用してるように、まあ、端からすると見えるし、まあ、そういうツールをむしろ作ってるわけじゃないですか。それでもなんか、こう、どういったところに脅威を感じたりとか、してるんですかね。
なんか、まず、イシューとかプルリクの AI スロップの話から、まず行こうと思っていて。で、なんか、まあ、その僕の楽しいメッセージは、すごい量のイシューが来ているじゃないですか。で、それをこう、まあ、だから結構僕は真面目に、一個一個見て、一個一個返信して、やるやらないっていうのを決めていた時期がありまして、去年の9月、10月ぐらいまで。で、バンアウトしたんですよ。マジで。で、でも半年ぐらい放置をしていて、で、その5月にラストにリライトすることを通して、もうラストにしたから今までのタイプスクリプトの実装は無効だよねって言って全部閉じるっていうことをやった。つまりだから、その、なんか、まあ AI 生成のすごいのも来れば、そうじゃないやつもあるんだけど、もうなんか、半ばその向き合うことを諦めたんですよね、僕は。で、実際その例えばまあその新陳代謝以外も結構そういうなんか AI でなんかいろいろ送られてくるものとかかなり多いと思ってて、それをこう、なんだろう。まあこっちも AI で対抗するとかならいいかもしれないけど、まあやっぱりそれもすごいコストがかかることだし、なんか、なんだ、OSS としてはこの、そんだけこう来るんだったらもう全部、もうプロリクエストとかも閉じちゃって、もう好き勝手フォークしろっていう風にしてるところとかもあるじゃないですか。なんかそうするとその、本当に、なんだろう。AI 前の、その割と、もう今からすれば牧歌的な OSS の、状況と明らかに違うから、なんか、その、メンテナンスっていう、そのメンテナーのコストがすごい大きくなってるなっていうのを感じていて、だし、新生児、ここまで大変なことが分かってたら、僕は出したかどうか絶対怪しい面もあると思っていて、だからなんか、なんだろう。結構その、ソングさん自身、まあ OSS4 ファンを、まあ結構2年ぐらい前から多分やられてるはずで、まあその前からもいろいろこうメンテナンスをされていると思うんですけど、なんか、ここまで、こういう状況ってなんか、なんだろう。まあその2024年の最初の OSS4 ファンを聞いてる感じだとなんか、片鱗も見えないですよ。だから、なんか、まあまあ、どうしてこうなったかわかるけど、どうしてこうなった状態で、なんか、だからなんか、もう僕の結論としては、もうとりあえずなんか来るのは、なんか信頼できる人以外はもう強制的に機械的にクローズするしかもうなくなってしまったんだけど、それはなんか OSS の精神としてどうなんだろうっていうところもあり、なんかいろいろ葛藤してるっていう中で、なんか、どうお考えですかっていう話。で、もう一個付け加えて言うならば、メンテナをやっぱ増やすっていうのにも、ちょうど、もう、特にこの1年ぐらいだと思うんですけど、やっぱりサプライチェーンの問題とはやっぱり切り離せないんですよね。だから、その AI でいっぱい来るとか、その、じゃあそれの負担をこう減らすためにメンテナーを入れたら、実はその人がマルウェアを仕込んでしまったみたいな話とかが、容易に起きるわけで、そうするとやっぱりメンテナーも増やせなくて、特に CC ユーセージなんてもう機密情報を 扱う CLI なので、最近のその産毛さんを入れるまで僕全部一人でやっていて、本当に、で、なんか、誰、なんかこう信用できる、なんか手伝ってくれそうな人を探すこともできず、すごい結構疲弊をしていて、で、そういう風になってるのって多分僕だけじゃないと思っていて、まあ、程度の差はあれ。だから、なんだろう。これはその技術で解決できるというか、もうだから僕は技術で解決するのもう半ば諦めたんですけど、まあ結構人間的な側面で解決しなきゃいけない面もあるかなと思いつつ、なんかどう、こう長年 OSS をソングさんは見てきて、どういうふうに考えてらっしゃるかなっていう意見を率直に聞きたいなっていうのが、僕からですね、その吹っ切れる前の、復帰前の3月とか2月とかは、もう本気で CC メッセージをアーカイブしようと思ってたし、この一人で孤独で苦しんでる状況をどうしたらいいか、すごい相談したいなって思って、まあ、実はこのポッドキャストに最初出たいですって言った時は、なんか割とヘルプを求めるような感じで僕は出たいですって言ったんですけど、まあまあ、結局消えたんですけど、っていう感じで、なんかこう、なんか最近のそういうのをこう見てて、どうお考えですかっていうのをちょっと難しいんですけど、したいなと思っててって感じですね。
なるほど。なんかそういう質問してくれるのすごいありがたいし、結構プレッシャーだな。しかもなんかそういう重い時期じゃなくて多少吹っ切れた時期です、に聞いてくれてちょっと ありがたいなっていうのが正直、
ね、
思ってはいるんですけど、まあ、そう、なんか、難しいのはそうで、僕としてはでもまず、その、ある意味、まあ、牧歌的な時代は終わってるんだなっていうのと、思いつつ、僕としては楽観的に捉えてるし、楽観的に捉えたいというふうに思ってるっていうのが、うん、あります、あるかな。でも、そう、なんか、割と、その、ラストで生まれ変わりみたいなのしたの面白いなって思ってて、それってなんかよく昔の携帯メールとかで疲れちゃってメールアドレス作り直すとか、SNS なんか、その疲れてアカウント作り直すみたいなのと同じで、なんかその言語を変えてしまうっていうのが、なんかその、ある意味似たような手段になったように感じたので、それはちょっとおもろいなっていうのは聞いてて、うん、思いましたね。でもまあ、なんか別に OSS に限らず、まあそうなん、まあ牧歌的なコミュニティにいろんな人が入ってきて、これまでの常識が通用しなくなってきてるっていう問題と、あとやっぱ有名人問題みたいなもので、どれぐらい周りの期待みたいなものにその答えられるかどうかっていうか、答えるのが難しくなってきて、まあそう溢れてしまうっていうのはあると思うんですよね。なんか、こう、なんかちょっと飴玉を食べるつもりだったのが、それがなんか100個ぐらいやってきて無理じゃんってなっちゃうみたいな。なんか1円ちょっと、なんか拠出するだけかと思ってたら、それが100万人から来たらもう無理じゃんってなるみたいな。そういう話かなと思うので、そう、本当にそういう爆発的な、なんか人気の高まりみたいなのがあった時に、うん、いや、どういうふうにハンドリングするんだろうっていう、なんか、うん、僕としても、まあ、わかんないなっていうのは、うん、思いましたっていう。まあでも、そうですね。まあでも多分、あんまり難しいけど気にしないとか、自分がやりたいことを、自分がやりたいことを大事にするみたいなのが大事で、なんか周りの期待に応えようと、しすぎて答えたいってなっちゃうけど、そこに結構歯止めをかけるみたいなのは大事だよなっていうのは思ってるし、なんか無理な要求とか通そうとしてくる人は、まあ無視するというか、そういうのはまああるけど、どうしてもなんかそういうこう強力な、まあこう武器っていうか道具を手に入れたり、なんか急にこういろんな人から注目されるようになってしまうと、立ち居振る舞いが難しくなってしまうっていうのは何事もある話だなっていうのは、まずその有名人問題みたいなのでは思いました。
有名人問題、あ、なるほどね。まあそうですね、結構いろんな人からやっぱ言われるし、で自分自身もやっぱ数時間おきにツイッターで CC メッセージをエゴさせて、なんかバグってってなったらすぐ直すみたいなことをやっていて、まあでも CC メッセージって別に商用プロダクトでも何でもないのに、まあでも結構いろんな期待に応えようとすごい頑張ってバーンアウトしたっていう節はすごい ありましたね。
そう。エゴサはね、しちゃうよね。なんか僕あんまりしなくなったんだけど、でも割とその、乗ってる、自分がよく使ってる、メンテナンスしてるツールとかは、の開発が乗ってる時はやっぱり気になるし、新しいちょっと大きめのリリースした時とかは、なんかエゴサをするみたいなことは ありますね。なんか、それこそ、それこそ、まあ、タグ PR っていう、そのタグ付けのリリースをやりやすくするような OSS とかは結構使ってもらってるので、それはたまにエゴサしたり、あと K1 ロデックっていうやつも、なんか、そう、開発アグレッシブにやってた時は、検索するようには してましたね。なんか使ってくれてる人はこう、フォローするみたいなことはしてましたね。
なんか途中から、最初はやっぱりなんかすごいなって言ってこう、なんか、なんだろう、シェアがすごい多いですけど、なんかだんだんそれも減っていって、多分皆さんのこう日常に溶き込んでいくと、今度はなんか不正確じゃないとか、なんか遅いとか、なんかそういう不安の方がすごい多くて、なんか、でも結局なんかその不正確じゃない、不正確だから、なんかベター CC ユーセージを作りましたみたいなこと言われるんですよ。実際 CC ユーセージなんとかっていうのがいっぱいあるんですよ。実際、GitHub 見ると、CC ユーセージオルタナティブで、何倍も早いバージョンですみたいなやつがいっぱい出て、こっちをやるとか、なんかこっち乗り換えた方がいいみたいなことをやっぱ Twitter でいっぱい言われたりとか、なんかそういうのを見ると、まあ二つあって、一個はまあまあそうだろうなっていう理由で、なんかまあ僕が、拒否した、その機能だったりとかを入れて、まあその分バイナリーサイズとかはすごい犠牲になってるけど、まあちょっと便利になりましたっていう、まあ別にそれは勝手フォークだからいいと思うんですけど、まあ修正時は引き合い出さないでほしいなと思ってて。で、もう一個は、なんかああいうプライベート API みたいなのを叩いて、なんかユーセージとかを取ってきてるやつで、で、なんかそっちの方が正確だからみたいなことを言われると、いやーなんか僕としては技術倫理的にそこはやってないんだよね、みたいな感じになって、まあなんか、で、それを、わかんない、どうなんだろうね。まあなんか、もう少し大人になれば無視できるんだろうなと思いつつ、まあ初めてこんなに、バズってしまったので、そこを、なんか、なんだろう、心積もりというか。まあ、これはなんか、ある意味社会人的な、社会人仕草だと思うんですけど、なんか、最初と適応できないなっていう感じでした。
ああ、確かにね、そう、そう、なんかそういう、なんかね、こう、フォークが作りやすいし、なんか結局、OSS って、信頼とコミュニケーションみたいな世界だから、なんか割とその、そういうコミュニケーション取るよりかは、なんかフォークしちゃうみたいな、独自で作りたがる人って昔から多かったと思うんだけど、やっぱそれがより AI でやりやすくなってるし、AI は結構そういうなんか、こう、過激なこと書きがちだから、過激というかそういう、なんかちょっと余計なアピールしがちだから、AI にドキュメント書かせると、それこそそういうより良いものだとか、そういったことを言いがちみたいなのは、うん。なんか、その話で思ったのは、その、GHQ って、その、結構オルタナティブたくさん作られてきたんですよねっていうのと、今でも多分オルタナティブ作ってる人とかって結構いると思うんですよ。というのも、なんか、やっぱ GHQ って、なんか、こう、状況によってはそんな早くない。ところとか、でも別に全然、なんか手元に何千リポジトリとかあっても困んないから、僕としては全然困んないんだけど、うん、でもまあそれをちょっと引っかかりがあって遅いって思う人もいるみたいなのとか、だからラストで書きましたとか、そういう人もいるし、まあなんかそう、それはなんかそうなのかって思ったり、あと GHQ って結構その、こう、余計な機能というか、その、僕としては好きなんだけど、マーキュリアルサポート、サブバージョンサポート、ダルクスサポート、フォッシルサポートみたいなのが入ってるから、なんか、そういう意味では、ちょっと、遅くなっちゃう要素もあるんですよねっていうのがあるので、そういう意味で結構、自分の用途に適した GHQ みたいなのを作ってる人がちょいちょいいるのは確かなんですよ。でも、なんか別に、そう、なんか、でも、こう、GHQ ちゃんとずっと、こう、すごいシンプルなアイデアのものだけど、まあ、その、まあ、地道にメンテナンスしてるし、
うん、
まあ、なんか、まあ、僕が使ってるからそれでいいやっていうのはあるんですけど、 なんか継続してメンテナンスしてるから、まだ使ってくれてる人がたくさんいるみたいな部分はあると思ってて、結構、うん。そういう継続してることが結構強みだなっていうのと、まあ、それでなんだかんだちゃんと新しいバージョンとかが、まあ、ホームブリューとか、まあ、なんかいろんなパッケージでちゃんと落ちてくるみたいになってるので、そうですね。そこは結構、その、まあ、うん。なんか言う強みになった。続けてることが、まあその強みになってるなっていうのは思ったりはしますね。うん。
続けること。まあそうですね。まあ継続できる人はあんまりいないですからね。そういう意味だとね。
うん。あとなんかもう、その、まあ割と使ってくれてる人たちが優しいというか、まあそんな厳しい声をもらったことはないので、なんかしばらくメンテナンス滞ってても、まあまあたまに、こうやる気出した時にじゃあちょっと久しぶりにメンテナンスするかみたいな感じでまとめてプルリクエストさばくみたいな感じだし、あと今そうちょうど少し前にマイグレート GHQ マイグレートっていうコマンドを足したんですけど、なんかそうそれのまだそのフィッシュコンプリーションが対応してないから、それのフィッシュコンプリーションのプルリクエストとかが来てて、なんかそういうなんか、プルリクエストが来ると、なんかこう作業興奮みたいなもので、やる気が出るっていうか、じゃあ久しぶりに一応やるかみたいな気持ちになるみたいなのは、うん、あるので、そういう意味ではなんか、僕としてはすごい、ありがたい、感じでメンテナンスできてるって感じですね。
なんか、めっちゃいいですね。なんか理想って感じがします。すごい。
うん。あとなんかそう、最近だと、まあそうそう、だから、うん、そうだな。まあ割とイシューとかプルリクエストを読む、まだ余裕があるから、そう、やっぱりそれより大きくなってきちゃうとね、多分その CC ユーセージぐらいだと、もうある程度、こう機械的にバシバシ閉じるみたいなのをしないと大変なんだろうなっていうのはあるけど、そう、まあでも、GHQ とかはあんまり機能を増やさないようにはしてるとか、複雑性を増やさないようにしてるみたいなのがあるかなっていうのがあって、なんか最近だと、なんかその、もらったプルリクエストで、これはなんかプルリクエストを、なんていうか、くれたのはすごいありがたいし、それが悪いって話ではないんだけど、なんかその、こう、なんかプルリクエスト、例えば GHQ リストの出力って、なんか一行一リポジトリじゃないですか。うん、でもなんかこれを、そのツリーコマンドみたいな表示にしたいっていう、そういうプルリクエストが来て、まあなんかそういうのを今 AI で作らせるんだったらすごい簡単にできるじゃないですか。うん、そう。で、なんか、その、で、そういうプルリクエストもらって、まあなんか、そう。でもまあこれ例えばその、GHQ に取り組む必要ないなって僕は思ったんですよ。思って。
僕も思います。そうね。僕パイプで繋げばいいなって思います。
そう。
うん。
そう。パイプで繋いで、なんかツリー状にしてくれる、ものをかませばいいじゃんって思ったので、そう。俺はこういうのでできるから、それでやってね、みたいな。そういうので、まあ、閉じたみたいな。だ結構、その、うん。そういう機能を増やさないように、するとか、まあそういう意味でちゃんと説明して閉じるみたいなのができるぐらいの分量だから、まあ助かってるみたいなのはあるかなっていうのは。
割とね、1日2、3個新機能のプラグのプルリクエストを置いてね、結構大変だったんですよ。普通に。
そう。
いや、だから、で、多分これって、まあなんか2つあって AI が大変だっていう話と、普通に大規模プロジェクトになってしまったっていう、多分2つあって、大規模プロジェクトになったら多分今まではメンテナンス増やすとか、なんか、大規模プロジェクトなりのものをする、なんかそういうマネジメントをするっていうのもある。まあでも、まあスピード感が多分違うとは思うんですけど、明らかに。まあだから、この成長スピードが多分2年3年かけてやってればもう少しメンテナ体制とかはできたんじゃないかなという気もなんとなくしてますね。だからもう半年間放置だったんで、基本的にこのスピードもラストに書き換える以前の状況だと、まあもう基本的にその去年の5月末から11月ぐらいまでにこの規模になってしまったので、まあもうちょっとなんか、 どうにか、なんか、そういう体制とかって、こう、今までのその OSS の人たちって、こうやって、どうやってきたんですかっていうのをすごい聞きたいですね。うん、歴史を結構知らないところもあるんですよ。我々世代って実は。上の世代とあんまりこう、交流がなくて、昔の OSS はこうだったんだよね、みたいな話を聞く機会とかも実はなくて、だから結構貴重なんですよ。こういう機会で、意見交換できるんだって、実は。
なるほど。まあ、そうかもしれない。僕も、ちょっとそんなめちゃくちゃ昔を知ってるわけではないんですけど、でもまあそうだよね。やっぱ AI とかメンテナンスに疲れちゃって、なんかもうアーカイブしちゃうみたいな話って昔からよくある話なので、それってすごい残念なことですよね。なんかその、周りがやっぱそのメンテナーたちを前向きに捉えられないような状況になってしまったみたいなところは あるので、いやでもそう、メンテナンス体制ね。なんか、それこそ、ユースケベイさんなんかはね、炎を作って、結構、まあ、リリース権とか渡してないけど、結構気軽にいろんな人のコード取り込んで、みたいなことを、昔は結構うまいことやってたから、うん、なんか、その辺はうまくやってるな、っていうのはあるし、でも逆にやっぱ、その後ぐらいからやっぱ AI スロップがひどくなったから、そこで苦しんでるみたいな様子も最近は、見て取れるので、いや、今、本当にそういう、なんか、大変なんだろうなっていうのは、思いますね。
なんか、それ、この状況でも、例えば、ソングさんって新しい何かツールを作った時に、OSS としてコストをするのかなっていうのは気になる。僕は若干怖いんですよ。で、それで、別に、まあ、複数選択が、多分、自分の中では3つ選択があって、もうクローズドソースする。オープンソースにするが、プルリクエストは、その自分以外は受け付けない設定にする。今までと同じように普通に出す。この多分3パターン あると思ってて、なんか、今僕は若干怖いですよねっていう状況で。ソングさんだったらどうなんですかねっていうのみたい
な。僕はなんか今までと変わんないかなっていう感じで。多分そういう恐怖を感じたことがないっていうのが、あるかなって、あんまり感じたことがないっていう。でもなんかやっぱり、それこそ、こう、SNS とかでも、すごい有名な人とか、やっぱその、こう、有名な経営者の方とか、結構活発にやってても、やっぱ、いろんな言われのない話が来るから、なんか SNS 閉じちゃうとか、やんなくなっちゃうみたいな人ってすごく多いなって思って、それってなんか、各方面からいろんな、こう、意見が来るだけでも、やっぱ、その、たとえそれが全部善意だったとしても、やっぱ、恐怖を感じてしまうっていう、身の危険を感じてしまうっていうのはすごいあるんだろうなと思っているので、まあ、なんかそういう、普遍的な問題かなっていうのは思ったりはしてます。まあ、ただ、
OSS に限らずってことか。
そうね。なんか僕としては、なんかあんまりその、OSS にすることが一番僕にとってメリットがあるというか、別にその、なんか、こう、それこそ僕もソースコードを置く場所を GitHub 以外に考えられないというか、GitHub にあれば忘れないんで、なんか、その手元に置いたものをどこに置いやったるかわかんなくなるみたいなこともないし、まあ、それをプライベートリポジトリで管理すればいいって話もある、あるけど、まあまあそうなんだけど、まあ別にパブリックにしてそんな困んないから、パブリックでもいいし、なんか例えばそれをこう、なんかどっかでビルドしたいみたいになっても、なんかオープンソースになってた方が別に自分のトークンとか渡さずにいろんなところでビルドしたりインストールできるから楽じゃんぐらいの、そういう、まあ、あんまりその、すごい注目を浴びたことがないというか、まあ、そう、劇的な注目を浴びたこともないので、まあ、そういう感じで成り立ってるっていうところでは。
なるほどね。まあ、規模による。まあ、そうっすね。まあ、今、パッと僕が新しいの作ったとして、なんか多分、それが注目される確率は、まあ、そこまでないと思う。とはいえ。まあ、そうっすね。まあ、なんか注目される有名人とかの方とかもいらっしゃるから、まあ、そういう人よりはまだ、出回しだと思う。それこそなんか、マッツンさんとか、結構、レポジトリ作っただけでスターが増えて怖いみたいな、言ってたりはするんで、そうっすね。
そうですよね。そうそうそう。マッツン。僕ですらって言うとあれだけど、でも別にその こう、新しくなんか作っても特にスタートがつかないからな。なんかとりあえずそのまだ作りかけのものを置いといてもっていう。まあ、それこそね、ミシェル橋本さんとかがゴースティー出すみたいなこと言ってた時はみんなすごい注目してたし、僕も注目してましたけどね。
なるほどね。
まあ、
あんま気負いしすぎると結構辛いものがあるからそこまで考えなくてもいいのかなとはいえなんかやらかすと叩かれるし、まあ MIT ライセンスとはいえ、まあ例えばロゴを勝手に消すとか間違えて入れたらなんか大変なことになるじゃないですか、多分ね。だからなんか、難しいですね、本当に。
まあでもそういう別に悪意がないバグだったら仕方が ないんじゃないですかっていう感じは。するけどね。なんかまあまあ、無保証なんでね。そう。なんかそういう、なんか OSS の人がより、なんか気楽にできないとね、そのエコシステムも成り立たないし、っていう感じだよね。で、まあそうそう、信頼性の話はすごい難しいなと思っていて、メンテナとかって。なんか結局、メンテナみたいなのって、その、まあ、ソーシャル上でやり取りが、SNS でやり取りがあったり、パッチのやり取りがあったりとか、なんかそういう、なんとなく、こう、あとコミュニティで会話したりとか、そういう信頼貯金が積み上がってきたときて、なんかこう、じゃあ、この人にメンテナンス任せてみようか、みたいになってやるとか、今自分はもう仕事では使ってないけど、なんか、この人は仕事でこのライブラリすごい使ってるらしいみたいななると、じゃあそういう人に任せた方がいいよねってなって、メンテナンスを引き継ぐとか、そういうのが結構、あるので、こう、まあそういう感じで昔はやってきたんですけど、今はなんかね、直接会ったことがない人とかに任せるリスクが昔よりすごく高くなってるし、なんかこう、すごくこう、みんなピリピリしてるから、怖いな。どうすんのかなってのを思ってますね。なんか、それこそ最近ね、あんまり、この話、まあ、ここでする分にはいいけど、マッツーさんの話があったじゃないですか。こう、なんだっけ、FS Notify っていう、
Go の。
Go の。
ですよね。
結構よく使われてるライブラリのメンテナンス、の中での結構コミュニケーションミスみたいな話があって、あれもやっぱり、なんか、状況としてみんな結構ピリピリしてるから、結構そういうコントリビュートみたいなものに対してすごく、なんていうか、やっぱいさかいが起こりやすい状況になってるんだろうなっていう、思ったんですよね。
なんかあと、AI スロップもそうなんですけど、なんか、イシューが来て、プルリクが来て、でもなんか、これ微妙だなと思って、自分で修正して、それを閉じるみたいなことをすると、いや、俺作ったのね、みたいな風に来ることも結構増えて、要はなんか、その、GitHub にコントリビューションすることが何かのステータスみたいに感じてる人って結構、なんか、増えたなと思っていて、それがなんか、なんか有名、まあ、なんか、新進生児、に関して別におごりを言うわけではないですけど、なんか例えばなんかそういう、例えばある程度スターがある、OSS にコントリビュートしたことがあるっていうのをなんか誇る人とか、なんかその、とりあえず何でもいいからコントリビュートしたことをなんかこう、振りかざす人とか、そういう、なんかそういうモチベーションを持ってる人がなんかそこそこ多い気が、てか増えたのかななんかわかんないですけど、ね、それはなんか、AI スロップと加えて、なんかすごい、なんか結構ノイズになっていて、なんか、まあそれもあって結構なんか、じゃあこの中から信頼できるメンテナーは誰なんだみたいな状況に若干なりつつあるのがすごい大変ではあります。
確かにね、それはあるよね。まあ昔からそれってあるんだけど、そういう有名 OSS へコントリビュート経験みたいなものを、なんか、こう、箔をつけたいみたいなのはあって、それこそ昔だとドキュメント修正みたいなのをするみたいな。今 AI でね、ちょっと調べさせたら、そのちょっとした問題とか、なんか、本当はそのね、当人、メンテナンスしてる人たちとしては直さなくてもいいと思ってたものとかも、なんか、 プルリクエスター上げてくるみたいなのはあったりするから、うん、その辺はね、
そう。
あるよね。まあでもね、昔から別に OSS やってる以上、変な人みたいなのはたくさんいたなっていうのは思いはするけどね。
なるほどね。
まあでもそう、プルリクエストとか来たらさ、まあ、プルリクエスト一応そのブランチチェックアウトして直すことできるじゃん。で、
まあちょっと怖いんですよ、それもね。
まあね。うんうんうん。それも、そう、勝手に直すなって言われちゃうかもしれないけど。
もうそうだし、うん、まあなんかマルウェア入ってそうなこともあるわけですよね、うんうんうん、若干ね。
そうだよね。そうそうそう。そういうのはね。
うん。まあまあそうですね。まあ自分で直しちゃうこともあるし。まあそうなんだよな。あんまりみんなのものだって気負いすぎないで、まあやるのが多分いいんだろうなっていうのをなんとなく今話してて思いました。
いや、それは絶対そうですよ。なんか基本的には、みんなに使ってもらえると嬉しいっていうだけのことだから、なんか、うん。それをなんか、心よく使ってくれる人たちが使ってくれればよくて、文句言う人たちの期待に応える必要はないわけなんでねっていう。うん、
はいはい。そっか。なんか前ちょっと軽くなりました。そういう意味
で、うんうん。
ありがとうございます。そう。
なんか、そう、オープンなものだからみんなのためのものだ、みたいな、というよりか別に個人的なもので全然あっていいと思うんですよねっていう。うんうんうん。なんか前もどっかに書いたけど、別になんかこう、すごい自分なりの秘伝の、こう、料理があって、なんかそれを自分で食べてでも美味しいから、それで好きだし、なんか、こうね、なんか、こう、友人に振る舞ってもいいし、そしたらなんかじゃあそれをちゃんとこう、レシピにしてよって言われたから、レシピにこうしてもいいし、で、なんかそれがすごいいいからお店にしてもいいし、でもお店にしたら、なんかこれはお店にするよりも、なんかチェーン店にした方がいいって言ってくる人がいたからチェーン店にするみたいな。まあそういうのあると思うんですけど、どの段階で止めてもいいわけじゃないですか。なんかそう、うんうん、別に、その、なんかそれこそ、こう、ね、OSS とかソフトウェアって作品的な部分もあると思うから、てかソフトウェア自体がね、別になんか、こう、この、ある意味作者の作家性みたいなものが出てるから、こう、レストランとかもそうじゃないですか。この人がやってるから、いいみたいな部分があって、うん、それを別に、こう、チェーン店化されるとがっかりするみたいな、そういう話とかがあったりするから、まあ、うん、そういうのでいいのかなっていう。
なるほどね。
うん、
ちょっと、まあ、まだ若干気負ってるところはあって、多分その作家性みたいなことを重視するならば、多分ラストの機会は多分しなかっただろうなって思いました。
まあ、そうね。まあ、だから、その辺も、なんかね、作家性って言うと難しいけど、でもなんかこう、結構、インターフェースとか、使いやすさみたいなところに結構、個性が出る、と思っているので、まあなんか、それこそ今やってる、その、ハーネスエンジニアリング的な話とか、なんか普通にどこにどのファイルをどういう形式で置くかみたいな話って、で、それの、エコシステムとかをみんなで作ろうとしてるし、なんかいろんな、こういう、なんていうかイニシアチブがあって、なんかこの人たちはこうしたいけど、この人たちはこうしたくて、みたいなのを見ると、なんか、これもまた結構ソフトウェア開発だなって思っちゃうんですよね、なんか。うん。
リーダブルコードでワーワーやってた時代と、あんまり別に本質的には変わってないっていう感じですか？先生。
ああ、うん、だし、なんかそういう、なんか、結局、どこに何を置きたいかとか、どういうふうに使いたいかみたいなところって、かなり人間の意見が分かれるところだし、ある意味コンセンサス取って、どうトレンドを作って、なんか、どっちの子に倒れるかみたいなのって結構、なんか、まあ、そういうのも、ある意味、ソフトウェア開発だなって思うんですよ。
なるほどね。なるほどね。
なんか全部ね、AI が作ってきてくれたものに、じゃあいいですよ、それでそうしますみたいな感じにはならないというか、なんかこれ使いづらいよとか、うん、なんかこうした方がいいとか、こうなっててほしいみたいなところって、人間である以上、やっぱどうありたいかっていうのが実は結構、大事っていうのはあんまり変わんないな、変わんないんじゃないかなって思うんですよね。
うん、なるほどな。
うん、まあだからどうしないといけないかっていうよりかどうありたいかっていうのをもっと出していいんだよっていう世の中になるといいなっていうかそうなるんじゃないかなっていう感じがしてます、
はい、うん。そうっすよね。そうですね。 で、なんか、今、ふと、その趣味で OSS をやってるものだっていうタイトルを見て、まあそうだよな、っていう気分になってますね。なんか、だから、そう、若干その、こんだけ使われてんだったら、CC ステージはビジネスした方がいいんじゃないとか、そういうさっきの、レシピの話だと、まあそういう検討をしたこともあって、まあちょっとなんかそのスイッチが入ってたんだろうなとは思いました。個人的に、もうなんか、うん、まあ自分のもんだから。まあ、気に入らなかったら、まあ、勝手に、なんか、フォークでもしてくれぐらいの感じがいいんだろうな、多分。
そうですね。そう、ありがとうございます。思いますね。うん、なんか、そう、なんか、それこそそう、去年、デックのメンテナンスをしてた時も、なんか、これでビジネスやらないんですか、やりませんかみたいな話はちょっと来たことがあって、やっぱりその、プレゼンテーションの自動生成って結構熱い分野じゃないですか。はい、だからやっぱり、AI で、みたいな、なんかそういう、のあって、まあ確かにそういうのもあるのかもなって思ったけど、まああんまりそれは、あんまりだったので僕的には、あんまり、なかった。でももしかしたら、なんか変な転び方すれば、なんかそれでビジネスやってた世界があったかもしれないし、うん、みたいなのは思ったりは。
まあ難しいですね。そうなんですよね。なんか、
まあ。
いやなんかね、そう、やっぱね、いや、ありがとうございます。結構、なんか、ためになるというか、だいぶ、いろいろ整理できて、よかったです。すごい、めっちゃワンワンなんですけど。
いや、そうなんですか。よかった。
いやそう。いややっぱ激動の一年だったんで、なんか、そう、まあ、今、振り返り記事とかも書いてるんですけど、多分今日出すために、なんか、まあ、なんか、まあ、今後どうしていくかとか、まあ、まあ、今後では持続的にやっていくとか、まあ、考えたときに、まあまあ、多分一番のボトルネックはもうもはや多分僕のメンタルなので、まあ、それをどうやっていこうかなっていうところだったんですけど、すごいいい話が聞けてよかったです。
ありがとうございます。よかった。そう。言ってくれてよかったです。いや、そう、なんかね、そう、メンタルがめっちゃ大事なんで、疲れてるときはやらないとか、他人のペースに巻き込まれすぎないとか、なんか、そういう距離を取るとか、そういうの絶対やった方がいいんですよね。そっちの方が結果的に、長続きするし、思わぬ、なんか、出会いとか広がりはあったりするんで、まあね、そう、し、なんかまあ、ここ1年ですごい、なんていうか、燃え上がるような期間、経験をしたと思うから、あとは次はなんかどう長く続けるかみたいなのを、考えてもいいのかもしれないですね。てかまあ普通に楽しいからな、OSS。と、楽しいと思いたいんだよな、はい、僕は。
いや、僕も本来楽しいものだし、まあ、若干その気負って部分はありますよ。それはなんか先人の方の上に乗るみたいなことを考えてるところはもちろんあるんだけど、本来はそうなんだよね。別になんかおもろいもの作ったから見てくれるぐらいで、それ以上でも以下でもないはず。だから、なんかそこに品質を求められると途端に辛くなるみたいな。いや、01が楽しいのであってみたいな、そういうところはやっぱあるから、まあどこまで付き合うかですよね。
そうだね。し、まあそう01が楽しいし、まあ僕はその後のフェーズも好きというか、思わぬ発展を遂げたりするみたいなのも好きなので、まあ、そう。まあ結局、なんか楽しいとかモチベーションが、ポジティブなモチベーションがないと、続かないし、良くならないじゃないですか。だから変な批判する人って、なんかすごい、なんでそういうことするんだろう不思議なんですけど、なんかね、やる気をくじいてもうまくいかないわけじゃないですか。なんかその、ね、こう、無知で叩いて働かせようとしてもうまくいかないんで、現代では、そんなっていう、そういう。あとなんかこの件で思うこととしては、なんか結構、共有罪としての OSS みたいなものをどうしていくかっていうのは今、岐路に立たされてるし、そう。それって、でも、なんか、なんとかしないといけないと思うんですよね。これはちょっと多分、真面目な話になっちゃうんですけど、でも多分、そもそも、OSS なしに世界って、成り立たないわけじゃないですか、もはや。その、だって、
そうなんですよ。
し、こう、もう、僕らってもう、OSS に囲まれて生きてるわけで、なんか、それこそ、それをじゃあみんなが自分で自分用のものを全部 AI で作りますかっていうと、それって成り立たないわけじゃないですか。結局、今って、AI って、 なんかある意味短く作れるけど、ある意味前借りしてるだけの話なんで、全員が全員自分用のソフトウェア作ったら、普通にもうなんか世界の資源がやばいみたいになると思うんですよね。じゃあ、そもそも Linux が OSS だし、まあ Git も OSS だし、Android とか Chromium とか、なんか、じゃあそういったものを、もちろんなんかそれを作ってる人たちがビジネス上のジャッジとか、なんかそういうジャッジで、別の言語にリライトする、しますみたいなのするかもしれないけど、全員がじゃあ自分の OSS を、あ、違う、OS を自分で作りますみたいなのできるわけないじゃないですか。っていうか、それをやるとこ、はい、うん。だからなんかやっぱり、その、結構今 AI でいろんなものを作れるようになって、乱立して、まあ DIY みたいなのしやすくなってるのはいいんだけど、最終的にはなんかある程度またみんなが使いやすいものとかに収束していくと思うんですよね。っていう、うん、そうしないとやっぱ、うん、成り立たないというか、
そうですよね。
うん、
うん、そうなんだよな。まあ、うん、まあ多分そう過渡期だと思う。まあ過渡期で、まあその中でもできる人が多分残って、それで AI で初めてできるようになった人も多分一部残ると思うけど、まあ大多数は多分元に収束していくんだろうなとは思って。てますね。まあこれは別に OSS に限らず、まあバイブコーディングの会社で働いてる自分の意見でもあるんですが、うん、まあ、というのと、まあなんか共通というか、まあちょっと似たようなトピックとしては、まあ OSS のやっぱ維持はどうしようかなっていうのはもうずっと AI の前から言われてたじゃないですか、そのエコシステムとかスポンサーとか、やっぱすごいなんか、ほぼ無給で、なんかやってるものが世界をやっぱ支えているので、で、それのエコシステムをどうしようかなっていうのは多分いろんな人が、挑んできて、で、そこまでまだうまく解決できてない問題じゃないですか。で、それはまあどう、まあ GitHub スポンサーはかなり大きな発明だったと思うんですけど、まあそれ以降はまあ根本的に解決できている問題でもないので、で、まあだから難しいですよね。それで AI でじゃあできるよってなって、いや、元のでもアイディアを作った人はどうなるんだろうとか、まあ別にその MIT だから別にいいと思うんですけど、なんか難しくて、なんか若干その OSS をそのアカデミア的な貢献だと捉えていた時期はかなり僕あって、今も若干そういう捉え方をしてるんですけど、一方でそこまでそんな気負わなくていいよっていう話もあるし、そこら辺はまあその人によって考え方が別に違ってもいいと思うけど、まあ自分の中でそこら辺のなんか整合性が若干まだ取れてない節があるって感じですね。
うん。なんか、OSS やっぱもっと、報われるべきだとは思うんですよねっていう。まあというよりかは、なんかやっぱ持続性みたいなものをどう担保するかっていうのは難あるし、なんかアカデミアとかなんかそういう聖人君子がやってるみたいな、そういうイメージを持たれちゃうと困って、普通にやりたいからやっててみんなが使ってくれてるから嬉しいよねっていうのはありつつも、なんか一時的なやっぱエネルギーでやってたものが、そのライフステージの変化とか仕事が変わったりとかで続かなくなっちゃうみたいなのもよくあるので、そこの継続性みたいなところは考えないといけないっていうのがまず一つと、あとは、そう、最近はね、そのやっぱり、その、信頼性みたいなところが、かなり、こう、より問題になってきてるので、やっぱりその、こう、割と最新に近いものを使うのが良いよねっていうコンセンサスが出てきてきてつつ、それは正しいと思うんだけど、なんていうか、今のそういうサプライチェーンアタックみたいなのを考えると、新しいものでちゃんと、信頼できるものを使いましょうっていうのが正しいというか状況なんだけど、じゃあそれを信頼できるのってどういうふうに担保すればいいのっていうのが今なんかかなり難しいっていうか、そこをなんとかしないといけない問題だなっていう。で、これまで割とコミュニティのね、善意で、うん、成り立ってたようなものが、うん、ちょっともうちょっとそこはなんか予防策を強く取っていかないと、もう逆に、どんどん、こう、おかしくなっちゃうみたいな状況にはなってるっていうのはあるよね。
うん。そうっすよね。
でも、じゃあなんか、もう全部クローズドソースでやりましょうみたいなのって成り立たないわけじゃないですか。ってか、そもそも作れないものが多すぎるんで、それはなんか本当にね、もう人類にもう洗濯機なしで全部洗濯板でやってくださいみたいな、そういう世界なんで、その、なので、やっぱりそう、そういう意味ではやっぱそのパッケージの最新のパッケージの安全性検証みたいなのをちゃんとやるとか、あとその、新しいパッケージの検証をした人に何らかのインセンティブが払われるとか、あと検証を。
ブロックチェーンみたい。
あ、まあまあ確かにね。しかもそれがちゃんと作者の方にも何らかの見返りが入るみたいな。まあわかんないけどね。そういう、まあただなんか、OSS って基本的には無保証なものじゃないですか。だから、あの、検証は、あの、検証コストを作者が払いすぎるべきではないと思うんですよ。てか、むしろ使う人が検証して、あ、これ大丈夫だねっていうのが、分かって信頼スコアが上がって、じゃあこれはもうインストールできるねみたいになると、結構良いなっていうのと、そういう意味で、まあ、まあ、GitHub とかプラットフォームだから、なんかそういったところを、なんか、整備するようになっていくといいんだろうな、なってほしいなっていうのは、あの、これは完全に第三者的な当事者ではあるんですけど、そういう、なんかそういうポジションに GitHub はいるよなって僕は思ってはいますね。
GitHub、本当に、今すごい大変ですけど、なんかね、いや、本当に多分唯一無二じゃないですか。なんか、ある意味、公共財なんだが、まあ、あの、営利企業に一応、あの、営利企業の、あの、何、傘下にいて、なんだけどみんな公共財だと思ってバカスカ使うから今大変なことになっていると思うんですが、まあ、どうなるんですかね。だからその結局、この世界で別にフリーランチはないので誰かが払わなきゃいけなくて、で、まあそのコンピューテーションコストもそうだし、その検証コストもそうだし、まあセキュリティもそうだし、あとなんだっていう、まあいろいろあると思うんですけど、なんかね、それを、まあだから最近だとそうね、だからトークンユーセージとかもそうだと思うけど、まあ、難しいですね。持続的に回していくのはかなり大変なところはある。よなぁと思ってます。で、オープンソースをなんかビジネスにする話も別に言うて、そこまでこうみんな成功してる話でもないので、なんかね、まあ、気楽にできる、なんか気楽にみんなやれたらいいなと思いつつ、まあ、それを別に支えてるよ、それがその社会を支えてるよなっていう側面もあって、難しいですね、っていう感じですね。
うん、いや、そうなんですよね。っていう、なんかオープンソース作者がオープンソース作者のまま大富豪になったみたいなのも、あんまりないんでね、やっぱ、っていう、
本当に多分数人だと思います。
まあ、
別にそれのためにやってるわけじゃないっすよね、別にね。
ではない。ね、けどなんか結局、こう、上が引き上がらないと、なんか、こう、ボトムも上がらないみたいなのも あるし、いや、結構難しくて、その、それこそ、まあ、僕とかリオピッピさんとかそんなになんていうか、こう、それこそ、なんだろうな、こう、派手な生活したいとかそういう感じでもないから、別にそんな贅沢な暮らししたいとか思ってないから、別にそんなに、あとお金持ちすぎてもね、逆に変なことになりそうで怖いみたいなのは僕は思うから、うん、そんな必要以上に稼ぎたくないなって思っちゃうんだけど、なんか、そういうふうに思う人が結構ソフトウェアやエンジニア多い。まあ、それこそ昔の方とかだと、そういうのがあるから、まあ、トップラインが上がらないみたいなのもあるよな、っていうのは思いますね。
そうですね。
もうちょっとなんかいろんな人が入ってきて変わるのかな。でもなんか今って結局、その、かなりいろんな、こう、なんだろうな。こういう状況になって、みんなやっぱり防御的になっちゃう。身を守っちゃうみたいな。危機を感じるとみんな、こう、防御的になっちゃうじゃないですか。だからなんか、クローズにした方がいいとか、そういったことを言う人が増えがちだと思うし、まあ、ちゃんと守るべきところはもっとちゃんと、これまでグダグダだったところやんないといけないっていうのは、絶対そうだと思うんですけど、でもなんか、結構、 世界の変化としては、基本的にはオープンにし、ノウハウなり何なりをオープンにした人の方が、もう、進化の先頭に行けるから、こう、別の、その、クローズドで一時的に優位を取ったとしても、結局それが陳腐化するスピードがすごく速くなっちゃうから、それでこう、なんていうか、優位性を取れるのって本当にどんどん短くなってると思うんですよ。なんか、うん、なんか、そこって結局、もう、どんどんいろんなソフトウェアに限らずいろんな領域でノウハウをオープンにしましょうっていう風になってきて、そっちの方がむしろ優位ですよっていう感じになってきてるから、そこはなんか不可逆だと思うんですよねっていう。だから、いかにうまくオープンにするかシェアするかっていうところが大事で、ただ今そこソフトウェア産業ではそこのリスクが高まっているから、なんか、うん、こうちょっと揺り戻しは起きてるけど、でもなんか結局もう僕らの生活って OSS がないと成り立たないことが示してるように、やっぱそう、何らかの形でちゃんと OSS 的なものが経済的にも、なんていうか、こう、まあサステナブルになり、あとちゃんとこう安心して使えるものにするっていうのが今すごい市場命題だなっていうのは思います。
そう。安心感ですよね、やっぱり。CC ユーセージでさえ、なんか知らんやつのこの NPX はいかがだとか言われて一悶着したんで、こう、わかるんですけど、まあいい気持ちは。まあでも、そうだよ。なんかそれを、まあ GitHub アクション上で全部オープンにして、トラステッドパッケージにして、なんかわかるよ、わかりやすく、まあ NPM も GitHub の一部ですけど、まあそれがわかるようにしようねっていうのを、まあ頑張ってはいるけど、まあ別に全員がやっているわけではないので、まあそこはやっぱりまだまだギャップがあるだろうし、まあその難しいですよね。まあ結局性善説で成り立ってる部分がかなり多いので、まあなんか全人がどんどん苦しくなるみたいなところも若干ありつつ、さあなんか、うん、まあむしろなんかそういうところに AI とかなんかリソースを使ってほしいなっていうのは個人的に思っていて、なのでなんかもうちょっとこう、なんだろう、大変なその負荷をかける方向じゃなくて、なんか世の中がこう、良くなるというか、人間の負担をちゃんと減らしていく方向に皆さんちゃんと使ってほしい。そう、だから先ほどの金銭の話とかも出るけど、なんか、ちゃんとやるよりも、そう、なんか悪意を持って何かをやった方が、金銭的に見返りがでかくなってるっていうのが多分今の一番悪い状況で、なんかいいことをした方が見返りが高いよねっていう状況が持っていければいいんですよね。まあまあ、それがすごい難しいんだと思うんですけど。
いや、本当に、そういうこと。だと思いますね。そう。し、なんか、うん、いいルールって、ルールを守ってる方が、得をするようになって、叱るべきだと思うんですよね。で、なんか、ルールを、守らないやつはずるいじゃなくて、なんか、ああ、守らなくて損してるねっていうふうに思えるようなルール設定にしてないと、なんか、守って損を、してるように感じちゃってる人たちが大多数で、そこで逸脱した人が、なんか、に対して文句を言うみたいなの結構不毛なんだけど、やっぱりそういうの起きがちだなっていう、うん、その、うん、なんかね、そういうのがあるなって思ってる。まあ、やっぱそういう、インセンティブ設計なり。いや、まあ、あとやっぱり、本当にその、そう、トラスティッドパッケージとかそういうのを作るとかはすごい大事だし、そういったのがちゃんとね、うん、まあ、信頼スコアとか、じゃないけど、ちゃんと、じゃあこれは安心して使えるね、みたいなのがうまく担保できるとか、そういう善意のチェーンみたいなのをうまくつないで、信頼性の高いものを使えるみたいになってると、良いんだろうな、とは、うん、思いますね。
まあ、まあ、やっぱ。今の問題点はそこがリソース食うんですよ、実は。やっぱりね。だからセットパッケージを作るもそうだし、じゃあもう全部、全員がソースコードからビルドするんですか、ニックスで全部やるんですかっていうと、それもそのさっき言った通り、リソースが枯渇しちゃう問題もやっぱあるしね。
そうだよね。やっぱ、それこそそういう暗号化みたいなところとかってね、難しいとか。なんか、それこそ多分もう7、8年前、多分なんか、ウェブが HTTPS が当たり前になったのも、10年経ってないと思ってて、10年前ぐらいってまだ HTTP と HTTPS が混在しててみたいな、そういう世界で、レッツエンクリプトとかが出てきて、 結構個人でも、無料で、その HTTPS、そのサーバー証明書を出せるようになったから、とか、結構、いろんな、その後、そう、パブリッククラウドとか、パーズとかがちゃんと HTTPS で提供してくれるようになったみたいな、まあ、のがあって、まあ、それぐらいちゃんとコモディティ化してほしいなっていうのもあったし、なんか昔はやっぱりなんか HTTPS にするのコストもかかるし、証明書を定期的に作り直さないといけないから、なんかそこにコスト払いたくない、そういうことやりたくないみたいなのはあり、でも、そう、スノーデン事件とかがあって、やっぱこれ全部 HTTPS じゃなくてまずくねみたいな、そういう話になって、まあ、そのコストを結構、まあ、受け入れてきたし、受け入れるよねってなってきてるのはいいことではあるし、まあでも逆に今、レッツエンクリプトとかすごい、大変ではあるし、なんか今、そのね、普通に証明書の有効期限短くしましょうみたいなの出てきてるから、うん、やっぱり、うん、ある意味そういう、そうね、まあそういう世界的な公共財に対してどういうふうにお金が回るようにしていくかみたいなのは、うん、難しい問題だなーって思いますね。
そうですね。公共財問題マジで。そう。多分、いや、まあ、我々はわかるけど、普通に OSS ないとやっぱり、そう、さっき孫君さんもおっしゃったように、OSS ないとこの世界は崩壊するので、そう、なんか、うまく、なんか、解を見つけられたらいいなっていうのは自分は思っているし、まあ、それが、わかんないけど、まあ一個、自分の親からの人生の、なんかやりたいことリストの一個ではあるので、なんかもし会が見つけられたらいいなと思ってますって感じです。
確かにね、僕もそれはちょっとね、最近、僕の、その、残り少ない、残り少ないって誰だけど、
なんかないでしょ、まだあと半分ぐらいありますよ
ね。まあそうね、そう、キャリアとしてはまあ後半に入ってきてるんで、うん、なんかその、なんか、だからこそ、こう、なんだろうな。ちょっと今意識してるテーマではあるかなっていう、普通にそういう、なんか OSS がないと世界は成り立たないし、でもなんかそれを楽しんでる人たちで世界が成り立ってるっていう状態がやっぱ、続いてほしいなっていうのは思ってるっていうのはありますね。
OSS、そうね。OSS もそうだし。まあエンジニアリング全般が結構今 AI で過渡期で、まあ振動差の方はやっぱ勝ってしまっている部分が多分にあると思っていて、なんか、もっと本来はやっぱ楽しいものだし、みんなが作ってシェアして楽しいねっていうのがいいと思ってるので、なんかそういうのをなんかできたらいいなって思うんですね。
そうですね。本当そう思います。まあ別にそう、OSS じゃなくてもいいんですよね。それこそね、20年前のドットコムバブルみたいな、その後の Web 2.0 とかが、の頃は別に Web サービス作るのがかっこいいみたいな時があって、まあ今でもそういうサービス作れればかっこいいと思うんですけど、まあ Web サービスなんて別に OSS でも何でもないし、でもみんながアクセスできて面白い思いができるから楽しいみたいなのはあるし、今も AI 使ってね、なんか面白いサービス作ってる人たち、で、出てきてるわけだから、その中からそういう自分でものづくりできる楽しさみたいなのに目覚めて、なんかね、いろいろやってくれるといいなって思ったりはしてますね。
なるほど。ソングさんはちょっと最後、多分もう時間もあれだと思うので、ソングさんはやっぱ GHQ の、GHQ だったり、まあ、その、まあ、デックだったり、モだったり、なんかまあまあ、他にもその、ソングさんの、そのタグ PR とか、まあ、今結構作ってらっしゃると思うんですけど、まあ、モチベーションのアップダウンとかはあるとはいえ、なんか結構どういうモチベでここまで掘れてるかなっていうのをちょっと最後に、僕は聞きたいです。
まあ、その、そうだな。まあでも、普通にコミュニティとかでいいねって言ってくれるみたいな、なんかそういう、こう、会社で評価してくれるっていうだけじゃなくて、コミュニティでもいいねって言ってくれたり、みたいな、そういういろんな、しかも終わり、その、やっぱり自分が尊敬してる人とか、自分が好ましく思ってる人からいいねって言ってもらえるのが一番いいじゃないですか。別に、あんまり、知らない人から褒められても、 そこまで嬉しくない。いや、嬉しいですけど、嬉しいですけど、うんうん、し、なんか逆に、うん、なんか、ネガティブなこと言われると、ダメージ受けちゃうんで、それよりかはちゃんと自分が認めてるっていうと、まあ、おこがましいけど、人たちからフィードバックもらえるのが嬉しいから、まあ、それでやってるっていうのはあったりはしますね。なんか、その、それこそ、そう、タグ PR とか作った時って、その、なんかちょっと裏話的な話になるんですけど、はい、なんかその、そう、こう、仕事があんまうまくいってなかった時で、個人的には、それでなんかその時にポッと出したタグ PR が結構好評で、なんかいろんな人に、こう、使ってもらったりとか、してるっていうのは結構心の支えになった部分もあったんですよね。し、なんか結局、その回ってタグ PR はその時所属してた会社でも今も使ってもらえてるみたいなのがあったりするんで、まあそういう、なんか時によってはそういう逆に心の安定になるようなものでもあったりはしたなっていう、そういう感じですかね。
ああ、すごい。めっちゃアイデンティティの話でした。ありがとうございます。
はい。そういうところかな。いやー、なんか、だいぶ。
クソ真面目だった。
いや、だって、いやー。
いや、俺だいたい聞いたんですよ。俺、多分全部は聞いてないけど、3分の2以上は多分聞いたんですよ。エピソード。だから、もっと軽い回も全然あるし、まあ、その AI っていう文脈で結構僕バイアスかかって聞いてるから、その、なんか、いろいろ変わってったなっていうのもあれば、本当になんか暮らしの割と軽い話とか、別にストチックスの話だけしてる回とかあるし、なんか、それに比べるとかなり、かなり大真面目な会議をやりました、
ね。確かに。そうだね。そうかもしれない。そうだよ、ね。なんかそう、だいぶね、そう、過去の分聞いてくれたっていうのは、はい、なんか、こう、伺ってて。いや、そうだよね。本当この1年2年みたいなところの、こう、切り取ったものだから、本当に、この激動の時代に始めてちょっと面白いなっていうのはね、確かに言われて気づいたし、そうだなって思いましたね。もうなんか。
本当に多分トランジションの、エンジニアリングのトランジションを多分本当に綺麗に聞き取ったメディアだと思ってて、めっちゃおもろいなって思ってます。
いや、本当にね、なんかとりあえずチャット GPT にちょっとコード書かせてみましたみたいなところから、もうなんか普通にバイブコーディング的なことをやってるみたいな世界に切り替わってるんで。はい。いや、そんなところかな。いや、だいぶ楽しくお話できたので、よかったです。はい。じゃあ、こんなところかな。はい。ということで、趣味で OSS をやっているものだ、ジョピッピさんをゲストにいろいろお話をしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
趣味で OSS をやっているものだは、感想やお便りをお待ちしています。ハッシュタグ OSS4Fun で Twitter やブルースカイに投稿していただくか、お便りフォーム https://oss4.fun/voice からお寄せください。RSS、Listen、Spotify での購読もよろしくお願いします。次回もお楽しみに。